牧ひろかがお送りしていますフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワーク。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。毎週木曜日はアメリカニューヨークとつなぎます。マンハッタン5番街にあるアットニューヨークスタジオから、ニューヨークに住んでいるフラワーレポータージャーナリストの佐藤めぐみさん呼んでみましょう。佐藤さん。
Hello, Japan, and happy Olympics one more time. I'm Megumi Sato, reporting live from New York City. And how are you, Hiroka-chan?
I'm fine.
Great.
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。So, また雪降っちゃいましたよ、ニューヨーク。
ニューヨーク雪ですか、ね、また。
あのね、今日はね、はい、もうやんだんですけどね、昨日結構降ってですね、また10センチぐらい降っちゃいましたね。
風邪ひかないように気をつけてください。
もうほんとたくさんって感じなんですけどね。でも、気温はね、割と今日は 2度まで上がってですね。
はい。それでも寒いですけどね。
これね、暖かい方なんですけどね、ニューヨークではね。はい。まあ、まだまだ冬は続くんですけどね、もうオリンピックね。
そうですよ。
オリンピックですよ。もうフィギュアのね、男子の高橋大輔くんが見たいですね。
はい、そうですよね。楽しみですよね。
ものすごい楽しみなんですよ、うん、
はい、
そしてね、もう私が大ファンのアポロのはね、
あ、先週リポートしていただいた、
そう、ね、ね、キュートなね、はい、イケメンスケーターの
イケメン、
はい、すいません、はい、はい、シルバーメドルをね、すでにゲットして、はい、もういけちゃってるんですけどね。
はい。
ね、まあそれで元気をつけて、ニューヨーカーもね、寒い中、頑張っているんですけれども、
はい。
それでね、そんな中で、こう、またね、元気をつけてくれる女性がね、いるんですね。
あ、はい。
ね、ニューヨークで輝いてる日本女性といえば、まあいろんな人がいると思うんですけどね、今日はね、漫画家がいるんですね。漫画家。アメリカではね、アニメファン、ね、漫画ファンたくさんいる、っていう話はいつも、ね、してますけど、うんうん、
はい、
日本人でたった一人ニューヨーク在住の漫画家がいるんですね、
うん、
ミサコ・ロックスっていうね、
はい、
名前なんですけど、ね、彼女の作品ディズニーの、ね、出版部門からもう3冊出ていてね、すごい人気あるんですよ、
うん、
で最近はね、日本でもちょっと知られるようになってきて、先日は雑誌日経ウーマンの Women of the Year の一人にも選ばれたんですね、は
い、あ、そうなんですか。
そうね、もうアメリカ人の中にいてもね、うん、もう本当ひときわ目立つ元気なとっても素敵な女性なんでね、今日はちょっと彼女のね、波乱万丈の人生なんかも聞いてみたいななんて思ってます。ミサコロックスさんのインタビューを今日はお届けします。
はい、それでは佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。 It's 2:10 Eastern Standard Time. Today's weather was cloudy and high was 36 and low will be 30 degrees Fahrenheit.さあ、ニューヨーク在住の漫画家、ミサコ・ロックス。ディズニーの出版会社、ハイペリオンからアメリカのティーン向けに3冊、バイカー・グロー、ロックンロール・ラブ、ディテクティブ・ジェルメインというね、3冊のコミックス、英語のコミックスを出版しています。でも、ミサコさん、漫画家になるまでは大変な紆余曲折を経てきています。そんなミサコさんね、東京育ちなんですが、まず、なんでアメリカに来たのか、そのきっかけ聞いてみました。
もう12歳の時にハリウッド映画のバックトゥザフューチャーを見て、もうマイケル・J・フォックスに本当に一目惚れしたんですよね。私もこんなに、もうこんなにかっこいい人見たことないみたいな。だからはっきり言って、私10代の時から全部もうロックとかヒップホップばっかり聞いてたんですよ、うん、でどうやってアメリカに行けばいいんだろうって決めてた時に、その法政大学に行くと、その奨学金留学制度があって、選ばれると2年くらいはタダで、しかもお金もらってアメリカに留学できるっていう制度を、でこの大学だったら私の将来開けるかもしれないと思って、でカツカツ勉強して、でもいやー悪ガキだったんですけど、学校だといい子ぶって
ミサコさん、努力の甲斐あってめでたくアメリカミズーリ州に2年間留学決定したのですが、
あんな何にもないところに飛ばされるなんて本当に、でアジア人なんか全くいないし、何ここみたいな、はい、シャイではないので、もうアメリカ人のこと会話したくって行くんですけど、何言ってるか分かんないんで、もうワンモアプリーズ、ワンモアプリーズみたいな感じで、で目立ってましたね私結構。その頃すっごいショートで、私髪の毛いつも緑とかピンクとか虹色とかに変えてたんですよ。 それでライブ見に行った時にモヒカンにゴティーニ、とにかく見た目怖いタトゥーだらけの男の子たちと出会って、その子たちずっと遊ぶようになってからもっともっとアメリカが好きになっちゃって、
その時は2年で帰国。でもパンク少女は何とかしてアメリカに戻る方法を画策していました。そんな時に偶然見たのがブロードウェイミュージカルのライオンキング。
もう本当にこんな素晴らしいアートがあるんだっていうのに感化されて、私は人形を作りたいってなっちゃったんですね。
そこでそう
ですか。そこでパペットに興味を持ち出して、人形師ですかね、はい。だけど大学行く金なんかないし、で私のミズーリの時の大学の友達がインターンとかやってたんで、きっとそういうパペットをやる劇団のインターンがあると思って、インターンをやればいいんだと思ったんですよ、うん、ニューヨーク の, あのシアターをいろいろ調べてて、でちっちゃいストリートシアターに行き着いて、どうにかビザを自分でゲットして、インターンビザなんですけど。
人形師のインターンとして今度はニューヨークで修行。でもその道は厳しすぎました。挫折を感じていたある日、美佐子さんはあるアメリカ人の男性と出会います。そのおかげで大変な波乱の中に飛び込むことになったんです。
あるミュージシャンの男の子と出会って、ウィスコンシンからツアーに、ニューヨークにツアーに来てる人が、あの男の子が来てて、その人と出会って一目惚れして、うん、なんか絶対こう期待しない時に恋愛ってそういう運命の出会いみたいなのが起こるんですよね、うん、で好きになっちゃったんですけど、あのビザが切れるんで、あ日本に帰んなくちゃいけないみたいな、もうとんでもない。で日本でいわゆる派遣をやりながら3ヶ月やってお金貯めて、好きになったその彼のところに、ウィスコンシンのところに会いに行ってっていうのを繰り返してたんですよ。でそれでプロポーズされて、あ、うん、あの一緒になったんですけど、
ついに彼と結婚。今度はアメリカ中西部のウィスコンシンで新婚生活。でもそれも長くは続きませんでした。
私があまりにももう恋は盲目だったんで、もう彼しか見てなくて、大好きで大好きで、しかも真剣にあの交際した初めてのアメリカ人のボーイフレンドだったんですよ、うんうん、だから余計もう盛り上がっちゃうじゃないですか、うんうん、ですっごいかっこよかったし優しかったしで、うん、でもやっぱりまあ性格のね一致が不一致ですね、うん、合わなくて、で2人ともアーティストなんで、いい時はいいんですけど、悪い時ってもう本当にぐちゃぐちゃなんですよ、ね、もう大変でした。精神的に本当にやられちゃって、私、うん、不眠症で、これ日本帰るしかないのかなっていうところまで行ったんですよ、うん、で誰も相談できる友達もいなかったんですよね、うん、
たった一人ニューヨークに戻った彼女は、生活のためにさまざまな仕事を掛け持ちしながら人生のどん底を味わっていました。そんなある日、
あのチルドレンミュージアムっていう、私そこでバイトしてたんですけど、うん、それで子供たちが、私が日本人だからポケモン見たことあるとか、ドラゴンボールとかセーラームーン知ってるって聞いてきたんですね、うん、だからってこんなアメリカで日本のアニメやってんのっていうのに、まずそれで、図書館に行くと日本の漫画あるよとか言われて、漫画まであんのかっていうのにびっくりして、で私その時になんか一筋の光っていうんですか、なんか私これじゃねえかと思ったんですよね。これをチャレンジして、で夢叶ったら多分アメリカに居続けることができんじゃないかっていう風な気持ちになったんですよね。その時ですよね、いきなりなんか180度なんかもう世界が変わっちゃったっていうか、
漫画家になると決心してからは早かったんです。ディズニーの出版社ハイペリオンが気に入ってくれて、2005年にバイカーガールを出版。ついに大好きなアメリカで漫画家デビュー。美佐子さんはこんな風に言います。
自分で頑張ればどうにか夢は開けるっていうのが多分ここの国の良さだと思うんですよ。自分でチャンスは繰り開ければものにはなると思うんですよね、年齢関係なく。で私多分それを実行した一人の人間だと思うんですよ。でもまあそういうのも全てこうどん底まで落ちたんで挫折絶対知らなかったら価値観とかあの世界観とか変わらないと思うんですよ。そのまんますごいセンシティブなまま、ね、育っちゃって石橋叩きすぎちゃって、あやっぱり怖いから家渡らなくてっていう風になっちゃうと思うんですけど、やっぱり落ちるとこまで落ちるともう怖いもんないんですよもうあと上がるだけなんで、まあ、今となってはいい経験だなっていう風には見れるようになりましたけどね。だいぶ長くかかりましたけど
きっぱりと言い切る美佐子さん、本当にかっこいい女性です。美佐子ロックス、この名前覚えておいてくださいね。 マキさん、
どんな方かすごく会ってみたくなりましたね。なんか悩み相談とかしたらバッサリ切られそうな気がする。
いや面倒見てくれますよ、うん、ものすごく。
そうそう、一つのこうっていう答えを出してくれそうな姉御的な感じの喋り方。
そうですね、
ねえ、
そうです
ね、おしゃべりとか性格とかも。
でね、これ漫画がねまたものすごいポジティブなのよ。
あ、どういう漫画を描かれるんですか？
いや、もう恋愛漫画だったりするんですけどね、うんうん、はい、ものすごい元気出てきますよ。だから英語だけど、うん、英語の勉強にもなるからね、機会があったら読んでみてください。
なるほど、そうですよね、
はい、
うん、なんか運命っていうのはあるかもしれないっていうのをね、みそこロックスさんの人生論を聞きながら思いました ね、
ね、
逃しちゃいけないなっていうのを。
そうか、つかめ。
はい、いや今日は楽しいリポートどうもありがとうございました。
ありがとうございました。